ちは。皆さんが大好きと思われるこのコイノニアって、交わりを意味する言葉ですけど、教会ではさまざまな会の名称とか、雑誌の名前になっていたり、教会で愛用される教会を代表するキーワードの一つと言えるかもしれません。それはこの世の交わりっていうか、その世俗のものとは分離したクリスチャンだけの、クリスチャン同士による清くてこう崇高な特別な交わりっていう、そういう印象が強いかもしれません。ですが容易にそれは崩れてしまうというか、表面的なものになってしまいうると思います。私が子どもの頃に母が教会から帰ってきて、おばと電話で、あの人はこんなことを言ってたけどどう思うみたいなことをチクチク批評しながら電話しているのを聞いていて、私は結構子供ながらに、ちょっと心を痛めた経験があります。ですからこの今日は立川のこの素晴らしい交わりが同じようになってしまわないように、とかむしろこのより豊かにされていく、そういうことを期待して、その真の恋の庭というか、本当の恋の庭というものは何を言っているのか、どのようなものなのかということを御言葉から共に教えられたいと思います。この読んでいただいた本日の箇所には、交わり、恋の庭交わりという、交わりという言葉は一度も出てきません。それにもかかわらず、この今日のメッセージのテーマが恋の庭ってなってますので、ちょっと戸惑われた方が来られるかもしれません。ですがこの読んでいただいた中に、実はギリシャ語のコイノニアっていう言葉はっきりと入っているんですね。どの部分だと思われますか？この中でコイノニアにあたる言葉が実はあったんだって。それが16節、最後の16節の分かち合うことっていう言葉、これが言語ではコイノニアなんです。この箇所の少し流れを確認しておきますと、古い契約、旧約の契約では生贄の血をこう祭壇のところに持って入っていくっていうか、中に入っていくっていうことが大切だったんですけど、新しい契約では逆なんですね。祭壇のさらに聖所っていうか、幕屋のさらに外の宿営のさらに外に、そこは天におられる大祭司、イエス様がおられるところなんですが、そこにこう背を向けて出ていこうではないかという、そういうメッセージなんですね。逆方向で、その一環として動物の生贄ではもうないんだ、その賛美の生贄を捧げていこう、そしてそれに加えて善を行うこと、この16節の善を行うことと恋の庭、分かち合いっていうこと、そういう生贄が、それこそが神様に喜ばれるものだっていう、そういう流れになっているんです、ね、ですけど今日はちょっとこの、恋の庭っていうことにテーマ中心当てたいので、ここのその公開の説教っていうのはまた8月の次回に伸ばさせていただきたいというか、改めさせていただきたいと思うんですけど、今日は一緒に恋の庭っていうことを学んでいきたいと思います。新約聖書には19回恋の庭って出てくるんですね。で、福音書には1回も出てこないんです。最初に出てくるのは使徒の2章の42節のところで、ペンテコステ、聖霊が与えられて、そういう弟子たちがどういう生活っていうかしていたかっていう42節のところで、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたっていう、そこで交わり、コイノニアが初めて出てくるんです。19回出てくるうちの11回は交わりって訳されているんですけど、8回は違う言い方にこう翻訳されています。例えば、ローマ書の15章26節なんですけど、ここでは貧しい人たちのために喜んで援助をすることっていうのがコイノニアなんですね。そしてまた第2コリントの8章の4節とかでは、生徒たちを支える奉仕、支えるっていう部分がコイノニア。そして第2コリントの9章13節だったら、惜しみなく与えていること、与えるっていうこと、これがコイノニアが、実は言語ではコイノニアだったりします。 この最初に使徒の働きでコイノニアが出てきた直後に44節から45節のところに具体的にコイノニアっていうものはこういうものだよって実は示されていたんですね。それが信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、このコイノスっていうかコイノニアの同じ言葉ですね、それ財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。これがコイノニアが本来意味するその共有っていうものを前提としたその交わりなんですね。ですから当然対等な同じイーブンというか同じ関係の人同士の交わりっていうよりはたくさん持っているいろんな条件が違う人がいて、その中で多く持っている人が、まあ、分配してあげるっていうか、そういうことが前提となったコイノニアです。ですからこの交わりっていうふうに訳さずにローマ書 の援助とか第二コリントで与えるとかそんなふうに表現している方がよりコイノニアっていうものの性質っていうか本質を豊かに表しているのかもしれません。ですからまずコイノニアについて一つちょっとまとめると、コイノニアっていうものはこの対等な関係ではなくて立場が異なる者同士がそれぞれこう分かち合いながら共有していくっていうそういう交わりっていうことです。私がギリシャ語を学ぶ中で不思議だったのがこのコイノニアの語根っていうか言葉のルーツになっているコイノオーっていう動詞には中心的な意味はシェアとか共有するっていう、まあ、そういう言葉の意味があるんですけど、単語を覚える時に出てきたのが汚すっていう言葉が混ざってるんです。共有する、シェアする、汚す、なんかそのなんか違いにすごく違和感を覚えて、まさにコイノニアとはなんかもう似ても似つかない、そこにすごく違和感を感じました。聖書には限定されない一般的に使われているギリシャ語の世界ではあくまで恋の王っていうか、それはあくまで共有するとかシェアするっていう意味なんですね。でここに汚れっていう意味が加えられていくのがこの聖書の中においてっていうか、だからユダヤ人のカルチャーにおいて汚れっていうものを表すためにこの言葉が用いられていくんですね。その背景には旧約の律法っていうものがあります。カナンの地に入植したユダヤの人々は神様から聖なる神様の民としてあなた方は清くあれ清く保てっていうことを言われて、周りの民、先に入っていた先住民の人から分離するっていうことを求められました。でそれを徹底的にこう求められていくのがレビ記っていう箇所なんですけど、そこではレビ記では聖と俗ですね、この世俗っていうか俗と聖、清いっていうものは何かっていうと分離を表すんですけど、俗からの分離が神様のもとにこう挙げられるっていうか清い、聖書の聖っていうホーリーっていうのはそういう意味があるんですね。そしてまたこの俗っていうものの中には、清いものと汚れているものがあってっていう、その3段階のこう徹底的なこう分離区分けっていうものがなされていきました、求められていきました。でこの聖っていうものにされた、例えばだから取り分けられたパンとかは祭司だけが食べることができて、その一般の人は食べることができなかった。逆にこの祭司に限らずにこの誰でも接触できるっていうか、それをこう逆の方向の汚れっていう表現を用いて、その特別扱いの上の部分じゃなくて誰でも触れていけるんだっていう、そういう一般に共有されていくっていうことを、拡大していくっていうことを表すこう汚れっていうものがそういうことを指していくようになりました。でもその一方でこの俗のうちでもこの汚れっていう清くない状態だと、実際その幕屋からこう定期間出ていかなければならなかったりして社会からこう隔離されたんですね。ですからこの律法を本当に大切にするユダヤの人は徹底してその汚れって言われる部分を避けるように努めました。 ルカの10章で良きサマリア人って例え話が出てくるんですけど、その中の祭司とかレビ人っていうのはまさにそんな姿ですね。彼らはこの汚れっていうものにとにかく避ける、それをこう象徴するような例えになっています。そしてコルネリウス、異邦人のコルネリウスと出会う前のペテロでさえそういう習慣風習っていうか、まあそれは神様が教えてくださったことなんですけど、それにこう囚われていました。しかしコルネリウスのとの出会いを通してペテロは、神様が清めたものはあなたが清くないと言ってはならないんだっていうふうに教えられて、そしてこのように告白するんですね。それが使徒の10章の28節なんですけど、ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました、というふうに、彼はもうそれまでの価値観というか全く真逆の風に変えられていった。その大転換をもたらしたのが受肉されたキリストイエス様であるということです。イエス様のことを思うと、律法学者たちはイエス様にこう不思議で疑問ぶつけていくんですね。なぜあなたは罪人たちとこう交わっていくんですか、またそしてなぜ食事の前に手を洗わないんですかっていうふうに、彼らにとってはその自分たちが徹底して避けている汚れっていうものに無頓着であるイエス様が何でか分かんなかった。だけどイエス様は、口に入るものは人を汚しません、口から出るものそれが人を汚すのですっていうふうに、汚れっていうものの本質が何なのかっていうことをよくご存知であった。そして何よりもご自身こそが、イエス様はその汚れっていうものとされるためにこの地上に来てくださったんですね。この地上にいる汚れされる汚れている人々に、罪人たちにこう共有シェアされるために、シェアされる存在としてイエス様は地上に来てくださった。イエス様はこの汚れを負うことができる肉を持って来てくださったゆえに、この福音は人類に共有できるものとなったんです。それを象徴するように、このイエス様のそばに集まってくるのは、ユダヤの社会では汚れているっていうふうに差別されていた人々、それがどんどんどんどんこう吸い寄せられるように集まってくるんですね。長血の人、長血の女の人もそうだし、汚れた霊に疲れている人も、またツァーラートっていう病にある人も、また目が見えない人とか足が泣いた人、どんどんどんどん集まってくる。それらのあらゆる人々がこう触れる、接触することができる存在、まさに友となるためにイエス様はこの汚れた世に来てくださいました。イエス様がもしその汚れっていうことを拒絶されたとしたら、福音っていうものは成立していませんし、ですから教会も存在しないし、そのコイノニアっていうものも存在しなかった。神様として本来この世俗からもう分離しておられる方、その方はその仮に汚れに触れたとしても影響を受けることがない、むしろ汚れってものを清めることができるお方、その方が地上に来て私たちにこう共有 されてくださったっていう、そのインパクトが世界を一変させたんですね。ですから2点目のコイノニアのちょっと覚えていただきたい2点目としては、このコイノニアっていうもののルーツというか根源には、根底には神様としての在り方をこう捨ててくださったイエス様がおられるということです。そしてイエス様は私たちに模範を示してくださったんですね。それがヨハネの福音書の13章なんですけど、ちょっと一緒に開けていただければと思います。ヨハネの福音書13章は、新約聖書の211ページですね。13章の4節から7節をまずお読みします。 ヨハネの福音書13章4節、イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても、後で分かるようになります。ここでイエス様は単にこの使えるしもべとしての姿をこう模範してくださっただけではないんですね。土ぼこりとかその汗とか泥で汚れていた弟子たちの足を洗う、するとイエス様の手は汚れますよね。だけど弟子たちの足はこうきれいになっていく、そのきれいであったイエス様の手が汚れを負うことによって汚れていた足がきれいになるっていう、その入れ替えっていうかスイッチしていくことが象徴的に表されています。ですからこの13章の8節のところでペテロは決して私の足洗わないでくださいって一旦拒むんですけど、イエス様は私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますって言われた。この関係がないって言われる関係っていうのは、だからその罪人とあがなってくださる方との関係ですね。きれいにしてくださる方ときれいにされるもの、この関係がなくなっちゃう。そしてイエス様は15節13章の15節のところでこう言われています。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。イエス様がこのコイノニアの模範を示してくださっているんです。コイノニアの本質っていうのは、だからこの手をこう汚すこと、それなくして本当のコイノニアっていうものは成立しません。イエス様が弟子たちにしてくださったように、私たちもそれをなすするようにということを、その模範を示してくださったんです。先日朝の礼拝の後にトイレが詰まっていることが分かって、でそのトイレを詰まるために、詰まりを解消するためにある方が果敢になんかもう便器に手を突っ込んで、でもその詰まりを取ろうっていうふうに出してくださったっていう話を伺って、まさにその実践されているっていう、汚れることを厭わないっていうか、その姿です。ですけど別の箇所では一方、聖であれ、清くあれっていうふうに言われています。ある人々は旧約時代のユダヤの人々のように、この汚れた世界から分離した、その離れて修道院のようなところで隠遁生活っていうか、そういうことをしていくのがその答えだっていうふうに考えました。ですけどここで言われているのは、その汚れた世から分離離れてしまうんではなくて、汚れた世とまず私たちは接触、その最前線に置かれているんです。汚れた世に触れている状態で、そして私たちはうちに聖霊がいてくださいますので、イエス様が汚れをこう清められていったように、私たちもそうやって触れていくことによってこの地上の汚れを清めていくべき存在なんです。だけど私たちは今まだ弱い状態であるから、この影響されないように清さを保って、その最前線で清さを保ってっていうふうに言われているんです。私たちがこの手を清くあるっていうか、清められているのは、だから周りの人たちの足の汚れっていうか、汚れをこう取っていくために私たちはきれいな手をにしていただいています。もしも私たちの手がこう汚れていたら、逆に汚しちゃうことになったりしますよね。だからその手が汚しちゃダメだから、ここ一番、この時にっていう、そんな時のために温存しておこうとか、そんな風に考える必要は私たちにはないんですね。私たちはうちに聖霊がいてくださるから、仮に汚れたように見えたとしても うちにいてくださる聖霊が私たちをすぐに清めてくださる。ですからコイノニアの3点目のまとめっていうかとしては、私たちはその手を汚しつつ使い合うっていう、そのような交わり、コイノニアでありたいということです。でもそうは言っても弱い私たちはこう汚れることとか傷を受けるかもしれないことっていうことをどうしても避けたくなります。この人とは共有コイノニアできたとしても、あの人とはちょっと難しいな、気が進まないなとか、また分けてもらうコイノニア、受けるだけのコイノニアは歓迎だけど、与える側のコイノニアはちょっと、まあ、ほどほどにした方がいいかなとか、またあの人があれをやめてくれたら、改めてくれたらもっと積極的にコイノニア一緒になれるのになとかいう、私たちはそんな風にコイノニアにこう条件とか許容範囲というものをこう設けてしまいたくなる。だけどイエス様は全ての人に共有される存在になってくださった。先日ですね、関東南地区の女性会があって、安藤先生がこうおっしゃっていたんですね。学校 の, 女子校の中の実態というか、中で何らかのハンディキャップを抱えた女の子がいるクラスはすごく他のクラスに比べて安定するんですっていうふうにおっしゃっていました。それはその子に対する思いやりっていうか、それが一人だけじゃなくてどんどんどんどんクラス中に感染していく、広がっていくからです。コイノニアというものも同じようなことが言えると思います。この排他的になってしまうんではなくて、融和的っていうか、こう排除しようとするんではなくて、どんどんどんどん取り込んでいこう、受け入れていこうという、そういう流れですね。もしもこの多様性を変えていく社会、どんどんどんどん排除していこうっていうふうな、そんな動きであるならば、どんどんどんどん排除していくから、もう視野がものすごく狭くなっていって、もう自分の目の中にあるのはもう静止画があるように、もう止まって見えて、でわずかでも動いたものがあればそれがすごく気になって、それをこう取りの覗きたくなったり、そんな風になってしまう。だけど逆にこう多様性を増すっていうか、どんどんどんどん視野が自分の中では、本来ないようなものだったとしても、そういうものを受け入れていくことによってどんどんどんどん広げられていくと、あの時あんなに気になっていた彼がとか彼女の言動がとか全く気にならなくなるんですよ。その広がっていったら、もう全てが静止画じゃなくて全てが動画っていうか、もう目に入るものを全部追いかけることもできない、そんな風になっていく。先週この立川の第一礼拝の後洗礼式があったんですけど、そこではその精神、知的なこうハンディを持っている子が、まあ、一生懸命証しをして本当に喜んで受精にこう導かれている姿を見せてくれて、教会私たちこの一緒にその第一礼拝のあと洗礼式いたみんな本当にこう恵まれた経験させていただいたんですね。これから の, その立川のコイノニアっていうのはどんどんどんどんこうやって豊かになっていくんだよっていうふうに、そんなふうな神様からのメッセージをなんか受け取ることができた、そんな式でした。そんなふうにイエス様が模範を示してくださったコイノニア、それこそ神様が喜んでくださるんですね。ですから立川のコイノニアもぜひこう狭める方向じゃなくて、どんどんどんどん広がっていく、広げていく方向であっていただきたいと思います。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。お祈りします。天におられます父なる神様、 尊いお名前をあがめて賛美いたします。イエス様がこの地上に肉を取って来てくださったゆえに、私たちすべての罪人があなたに出会って、あなたに触れて、あなたによって清められる、そのような恵みに預かれていることを感謝いたします。私たちもそのようにあなたにいただいた恵みを周りの方々に、また教会の中において実践していくことができますように導いてください。このお祈りを主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。